知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間ですが、医療政策課担当官でいらっしゃいます山本貴文さん、お話を伺ってまいります。山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は持続可能な医療を目指すための取り組みということですが、高山市ではどのような取り組みを行っていますか？
はじめに医療人材の育成と確保についてご紹介をしたいと思います。
はい。
医師偏在という言葉を聞かれたことがないでしょうか？これは全国的な課題で、都市部に医師が集中していて地方には少ない偏った状態のことを言います。うん、診療科の間でも偏在が起きています。
都市部に医師が多くなっていて地方には少なくなっているということなんですね。
そうなんです。このため高山赤十字病院さんと組合病院さんと我々で医学生向けの臨床研修病院の合同フェアに出かけています。はい、医学生の皆さんは国家試験に合格された後、研修医として病院で働かれます。研修先を検討している医学生に対して、高山ではこのような研修を受けられますということを PR をしています。
医学部の学生さんに高山を知っていただくということは大切なことですね。医学部やこれから医療分野を目指そうとする高校生向けにも取り組みをされているそうですね。
はい。高山や飛騨地域の子どもたちが医療分野で働くことを目指して進学され、そして地元に帰ってきてもらうと大変ありがたいなと思っています。
はい。
このため飛騨メディカルハイスクールという高校生向けの医療体験型の講座を実施しています。令和7年度は終わっていますが、14回開催して修了書を40名の方にお渡ししました。病院や岐阜大学さん等にご協力をいただいて実施しているのですが、例えば看護体験ですとか、特に参加者の皆さんが興味を持っていらっしゃったのは腹腔鏡手術や縫合の練習です。実際に医学生が練習で使う器具を使用して、岐阜大学の先生や学生が教えてくださいました。
うん、
例年5月頃に飛騨地域の高校を通じて募集を行っていますので、多くの方にご参加いただきたいと思います。
これから高校生の皆さんは大学受験のシーズンに入ってきますが、岐阜大学医学部には地域枠というのがあるんですね。
はい。岐阜大学医学部の地域枠には地域医療コースと岐阜県コースの2つのコースがあります。このうち地域医療コースは県内14市町村地域の出身者に限られており、高山市もこの中に入っています。このコースに合格されると授業料相当額の就学資金が岐阜県から貸与されます。高山市出身者の場合には高山市もその一部を負担します。卒業されて医師となられ、その後9年間出身県域の病院での初期臨床研修や県内の医療機関等での従事といった要件を満たされた場合には就学資金の返還が免除されます。飛騨地域の医療に貢献されたいといった志のある方はぜひ目指していただきたいと思います。このほか医師の確保育成の主な取り組みとしては、岐阜大学や病院と連携して将来の地域医療を担う人材を育成したり、飛騨三市市村と岐阜大学病院が連携して飛騨地域の周産期医療の体制を充実させていく取り組みも行っています。
今医療分野だけでなく、さまざまな分野で人手不足ということが言われておりますけれども、医師の育成や確保というのは地域医療にとってすごく大切なことですね。
そうですね。人手不足の解消については、医療分野でも DX デジタル技術の活用が進んでおり、高山市が病院と進めているのは遠隔診療の取り組みです。具体的には手術中の遠隔の病理診断です。手術中の病理診断は患者さんの体から病変を採取をして、悪いところを取り切れたかの確認や、どこまで切除するかを決めたりするものです。手術中の診断が必要ですので、病理診断をする医師は病院にいる必要がありますが、市内病院と大学を遠隔でつなぐことにより、病理診断の医師は大学にいたまま病理診断を行うことができるようになりました。 また市内病院の手術室と大学をつなぐことで大学側の医師の助言を受けながら市内病院で手術を進めることができるようになっています。このほか医師同士も医療用のコミュニケーションアプリで即座に医療用の画像などを共有をして診断に役立てられる環境になっています。
医療の質を維持していくためにデジタル技術というのは有効な手段ですね。デジタル技術ということですと高山市は移動診療車導入していますよね。これどのようなものでしょうか。
移動診療車は患者のお宅等を訪問して診療を行うものです。車の中には医療機器や通信機器が積まれていて看護師が同乗しています。医師は診療所にいて移動診療車とオンラインでつながります。例えば看護師が車の中で聴診器を患者に当ててその音を診療所にいる医師が聞いて診断を行います。今は朝日の秋上地域と入川地域で運用を開始しています。
医師と患者さんが動くのではなく診療者が動くというのは人手不足や高齢化など将来を見据えた新しい取り組みということなんですね。このような新しい診療の方法や医療機器の導入も進んでいますよね。
はい、最新機器の導入も飛騨三市市村と病院とで取り組んでいます。令和6年度には組合厚生病院の PET CT、 これはがんの有無や転移の状況などを診断する検査機器でこちらが新しいものになりました。今年度は高山赤十字病院に手術支援ロボットが導入されます。
はい、どのようなロボットでしょうか。
ダビンチという手術支援ロボットで医師が患者のお腹の中の様子をモニターで見ながらお腹に刺した細い管から入れた器具を操作をして手術を行うものです。人の手では難しい部位の手術も可能で傷口が小さく出血量も少なくなるので患者の身体的な負担も少なくなります。医師にとっても立ったまま長時間ということがなくなりますので負担の軽減につながります。
持続可能な医療のためにさまざまな取り組みが行われていることが分かりました。私を含め市民として持続可能な医療に何か協力できることというのはあるんでしょうか。
ありがとうございます。これは私自身も経験がありますが、
はい、
休日や夜間やむを得ず病院の救急外来を受診する場合があると思います。
はい、
中には混み合っていたり救急車が到着する場面をご覧になった方もいらっしゃると思いますが、
はい、
病院の救急外来は限られた人員体制で運用されていますので対応するのに大変な時があります。このためできるだけ日中かかりつけ医に受診してくださると救急外来の負担が減って持続可能な救急医療につながることになります。もちろんすぐに医療機関にかからなければならない場合は救急車を呼んだり今すぐ病院にとなるのですが、うん、もし救急車を呼んだ方がいいのか病院に行った方がいいのか迷われるときは救急安心センター岐阜#7119にご相談をいただきたいと思います。電話で専門家から24時間365日アドバイスを受けることができます。携帯電話やプッシュ回線からは#7119、 IP 電話やダイヤル回線などで#7119がつながらないときは0582160119です。
ありがとうございます。判断に困ったとき迷ったときには助かりますね。
はい、このほか市では庁舎横の保健センター内で休日診療所を運営しています。基本的には以下は日曜と祝日の診療で当日の電話予約が必要です。歯科は日曜の午前中の診療です。ただし以下に関しては感染症の流行期には発熱患者の受け入れに限らせていただく場合がありますし、うん、年末年始の診療も通常とは違う場合がありますので市ホームページで事前にご確認の上電話予約をお願いします。
はい、持続可能な医療を目指すために病院や市でさまざまな取り組みが行われていること、そして市民としても心がけていかなければならないことが分かりました。今日のこの時間は医療政策課担当官でいらっしゃいます山本貴文さん、お話しいただきました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。